はい、どうもグレートギデイでございます。1ヶ月ぶりの登場でございますが、やっぱね1ヶ月あるとねいろいろなことが身の回りに起きるね昔ね、うち一緒に活動してたの、県知事になられた方がいるんでね、あの方がずっと、ネットで日記書いててね、よく事件がそう起きますねって言ったらね、起こすんだよって言ってたことを思い出して、ダメですよ、それ起こしちゃ自分で怒られちゃいますからね。まあそれでもね、まあなんでしょう、やっぱあれですね、うちの師匠とお付き合いしていると、本当にねこんなことが起きるんだなっていうことがね、結構目の当たりにしたことがありましてね、目の前で交通事故が起きてね、まあ怪我人がいなかったんでね、こんな笑ってられるんですけども、車同士がねメリメリメリメリって当たってったっていうのをね、ラシア君と私と3人とも見てたことがありますけど、なんか知らないけどお前らのせいだってよくわからないこと、言われたことがありまして、まあでもね、今年ももう残すところあともう、ね、2ヶ月ですよ、ね、あっという間でございましてね、どんどん年とともにね、なんていうんですか、1年がね早くなって、時間が経つのが早くなってきてね、本当にもう今夜の今年っていうのは本当にそうだなってのは思うんですけども、まあね、芸事をねいろいろこう、まあそう30、そうびっくりした、来年たけし軍団40周年だなんですって、うん、でねいろいろなんかねやることを考えてるらしいんですよ、うちの兄さん連中が兄さん連中がっておかしいけど、そうで、ね、まだねあんまり詳しいことは言えないんだけど、うん、来年ちょっとね、いろいろこうやるっていうことはね決まってるんでね、ちょっとね、その辺もね今のうちから一つねよろしくお願いいたしますということで、言っておきたいんでございますけど、まあ、今回もね、いろいろ身の回りに起こったいろんな信じられない事件とかをね、お話ししていきたいと思いますんで、一つねよろしくお願いいたしますということで、グレートギデイのお笑い音楽館でございます。なんと44回目よろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、ということでね、改めましてグレートギデイでございますけども、まあいろんなことが起こったで、まああれですね、一番最初に言っとかないというかね、本当にね、お礼方々ってのはおかしいけどね、ここでいろいろ宣伝させていただきましてね、10月の8日かなだったかな、ワンマンライブをねやらせていただきまして、おかげさまで、まあ、下北の小劇場楽園ところでやったんですけども、大盛況でね、お客様もいっぱい入っていただいて、まあちょっとね、もうコロナとかも心配だったんですけども、まあ劇場の方からもね、今ちょっと大丈夫、まあ、体温を測ってね、アルコールで消毒して、皆さんの連絡先とか聞いて、そういうの、まあ、なかなかちょっと手間大変でございますけどもね、そういうのやって、まあ結構お客さん入っていただいたっていうのがありまして。無事っていうのもまああれですけどね、だからね、ワンマンとは言いつつね、まあ、もう11年やってるんですけど、11年目にして初めてねゲストをお招きして、 これもね、あの今年の頭ぐらいからあのギタリアあのなんかちょっと若い人のねライブに私ね出たくてしょうがないんですけど、あのちょっとなんかそういうライブあったら出してくれませんかねって言われて、出してよって言われて、あ今の一応モノマネが3割ぐらい入ってるんですけどもね林家ペン師匠からそういう電話が直々にかかりました。びっくりしましたけどね。なんだろう、ライブに出たいとかいうのに何言い出してんだろうとか思ったんだけど、まあ しょうがないね。結構ね、電話もらったりね、あのね、外回りから埋めようとしてね、知ってる人から電話がかかってきてね、そう、江戸曲ごまのね、三増文之助君という、あの、人がいる、そこ電話がかかってきて、なんかね、今日、あの、寄席で、ペーショーと一緒だったんだけど、ギデイさんに言っといてって言われましたよって。何ぞいろんな周りから責めてんだろうなって、しょうがないですそこで、ね、まあ主催の、人にお願いしてね、じゃあ、あのペーショーが出たいって言ってるんで、お願いしますよって言って、あ、じゃあ分かりました。まあね、ペーショーだったら、あだ、出ていただくの全然もありがたいですから、ね、出てもらったんですけど、まあね、あの、まあ20分、1分から30分ぐらいの尺でお願いしますっていう風に言ってて、で打ち合わせしてね、あのギター漫談をやるで、ギター弾きながら歌を歌ったりとか、そういうして、それで30分やりますよ、あ、わかりました、ありがとうございます、じゃあ当日ね、20時15分ぐらい出番なんで、サウンドチェックとか込みで、じゃあ18時半ぐらいに入っていただけますかって言って、わかりましたって、で当日ね、その時間になってこないんですよ。参ったなと思ってね、7時半からライブ始まっちゃうからさ、うん、また7時半になっても来ないんだよ。電話もないし、でしょうがない、もう始まってね、俺が漫談とギター漫談やって、でそのギター漫談の次にペーションがその出てもらうつもりだったんだけど、うん、したらね、6時45分ぐらいにね、電話があって、うん、師匠どうしたんですかって言ったらね、いやギターがないのよって言う、ちょっと待ってください。あの、今日ギター漫談って言ってましたよねって。そう、ギターないのよ。昨日、錦糸町かなんかで、ね、中華屋さんに行ったと思うんだけど、いや行ったのよ。だから多分ね、そこに置いてきちゃったと思うんだよねって。で、今からちょっと、錦糸町行って、今、錦糸町にタクシーで向かってて、そこでギター、ね、ピックアップして、それで下北向かいますから、つって、あ、わかりましたって言ってたら、また5分ぐらいして電話かかってきて、ね、あの、錦糸町にね、ギターないのよ、って言われて、とりあえず、わかりました。ないんだったら、じゃあ、ね、体だけでもね、こっち来てください。もうすぐ、あの出番になっちゃうんで、終わりました、じゃあ行きますよっつって来てくれてさ、でまあいろいろ、まあもうあのギターないからギター漫談できないから、あのどうするしたかというと、まあ師匠ね、もう自喋りね、あの、うん、ずっと漫談で喋ってもらったんだけど、いやこれがねやっぱすごいね、あんだけずっと舞台に出てた方のね、その喋りってさ、本当になんかこう勉強になるんだよね。その間だったりとかさ、その、温度って言ったらおかしいけど、うん、本当、とにかく本当にそのテンポとか間っていうのがさ、うん、もう本当に俺らがずっと見てきたその昭和のね、お笑いがあるじゃないですか。まあ今の方たちにはもっとテンポもいろいろこう、早かったりはするんだけどさ、うん、もうバリバリの昭和を生き抜いて、舞台に出てられてた方の喋りっていうのは本当にね、楽屋で聞いてて、わ、本当に心地よいなっていうね、うん、でそのうちには歌いだしてて、ね、カラオケで鉄腕アトムとね、鉄腕アトムとなんだっけ、最後花と竜から歌っててさ、お客様ポカンとしてたんだけど、うん、でもね、いやもうすごいものを見せてもらってさ、うん、でね、その主催のさ、橋田さんっていう、まあね、仲良しにしてもらってる、うん、その座長さんなんだけど、でまあペー師匠が出て次が俺の落語だったから、 うん、その間にねこう講座を組むんでさ、 そこの間は10分休憩になったんだけど、そこでペーションにお礼方々さいろんな話したらさ、ちょっと2人心地来てとか言って、ね、ちょなんか怒ってる感じなんだよね、うん、でちょっと言いたいことあるんだけどいいかなとか言ってさ、うわなんだろうギター忘れたくせに何怒られてるのかと思ってさ、もしなんかねあのポーチからさ写真1枚バッて出してさ、見てよこれって言われてさ、パッて見たらさ、あの桜の会でさ元安倍首相になんかペー首相が何か渡してるところなんだけど、何ですかこれって言ったら、あのティッシュペーパーでしょ、あのよく駅とかで配ってるやつ、あれにさペーパーってこう印刷買うと名前が印刷してあってさ、ペーパーティッシュっていうのをシャレで作ったんだって、うん、それを元安倍首相に渡してるとこの写真なんだけど、うん、それを見せるのにその怒っているような入り方は何なんだろうと思ってさ、ちょっとさ言いたいことがあるのよ一言いいから言わしてもらってって言ったら、それでその写真二人で見せられて直立不動でどうしたらいいんだろうとか、もうその写真出された時はちょっとほっとしたけどね、うん、でねこれあのもしよかったら数あんまりないけど、あの皆さんに配ってよちょっと、ね、ペーパーティッシュをあの袋にいっぱい置いてきましたけどそうおいであのさ笑ったのは、衣装は当然ピンクなわけですよね、日本のピンクのもう総帥ですから奥様とね、おいでまさかあのそれで帰るわけじゃないですよねっつったら、当たり前じゃないのよ、いくら私だってこれステージ衣装のまま帰らないわよって言われて、なぜか女性言葉なんだけどさ、帰らないわよって言われて、でその上からねあのなんかこうオーバーズボンみたいのとあのジャンバーみたいのをパッて着てさ、これで帰るんだって言ってパッて見るんだけど、両方ともやっぱピンクなんだよやっぱりピンクじゃねえかとか思ってさ、目立つよ。あ、でもね、びっくりした。お年聞いて。81歳?すごいよね。81歳で、あの、元気だもんね。殿がよく笑ったけどね、あの、札幌でスタルフィンを生で見たことがあるって言ってさ、わかんないでしょ、スタルフィン。あの、野球のピッチャーなんだけどさ。うん、それをね、スタルヒンを生で見たことがあるんですよ、ペーさんはっていうの、殿がすごい、あの、見ました、今では丸山球場とか、ああいうところなのかな、うん、そこでね、スタルヒンを生で見たっていうのが、ね、ペー賞の自慢なんだけどさ、そう、でもね、ちょっと聞いたらね、ちょっとあれだった、あの、いつもだったらね、あの、ペーパーの2人でさ、あの、まあ、俗に言う、つがいで、つがいで仕事とか言うとすげえ怒るんだけど、何やつがいってとか言うんだけど、そう、パーゴ賞がね、ちょっとね、あの、ずっと長年飼われてたね、ワンちゃんが亡くなってね、今ちょっとペットロスなんですね。うん、それでね、今ちょっとね、仕事を今、あのいろいろこうセーブしたりしてね、だからね、私一人でやってんのよ、今、とか言ってさ、ああ、大変ですね、とか、よろしくお伝えください、ってさ、うん、赤羽に帰って、あ、そう、それであれペーションって言えばね、何があれって関根の肉まんであんのよ、あの赤羽とさ浅草にそうあるんだけど、それをもうペーションって言うとあの、差し入れそれを買ってきてくれるのね、うん、だからもう軍団と仕事する時とかさ、昔20個入りをね5箱ぐらい買ってくるのかな、4、うん、それでみんなで食べてとか言ってさ、うん、そんなにもらってもみたいな、でもあれはね本当にあの若手の頃はね本当にね助かるあの食料だったんですよね、ペーションの関根の肉まん、でずっと都のところに関根の肉まんを、差し入れしてたんですけども、またね俺高田文雄先生が悪い人でね、あのいろいろ裏で取材をして、どうもたけちゃんはあの肉まんよりもシューマイの方が好きらしいっていうのをペーションが来たあの番組の中でそれを発表しちゃってさ、 もうペーションが落ち込む落ち込む。で、その次からあの差し入れがシューマイになったのがちょっと笑ってしまったけど、やっぱね、すごい。あのね、その、だから、下北の楽園の時も、あの3泊ぐらいこう差し入れで持ってきてくれたんだけど、あのペーションが来たってすぐ分かんないね、匂いで。肉まんの匂いがね、楽屋からね、プーンと立てるときてね、あ、ペーション来たんだと思ってさ。そう、それで俺も一回あれだもんね、大阪行ってさ、大阪行くと必ず買ってくるんだよ、551、蓬莱の肉まんっていうの。で、まあね、なんていうの、ふかしたてみたいなのが売ってて、まあ冷凍もあるんだけど、いつもは、ね、肉まんをそうやって買うんだけどさ、その時もうなんか、訳が分からずさ、何をちまよったんだかさ、餃子買っちゃったんだよね。それも冷凍買えばよかったんですよ。焼きたて餃子を買ってしまって、ほいで新幹線に乗ってさ、で一番後ろの席だったんだけど、前の人からどんどんこう、何、後ろを振り向くっていうのはさ、あれだったら左右の席だと、こう、振り、なんだなんだ、この匂いみたいなさ、モーゼの10回みたいな感じでさ、こうどんどん振り向く、人の波が振り向いてくっていうのはさ、もうやっぱそう、新幹線を一車両パニックに落とし入れたっていうのをやってさ、あ、ダメだね。あと、匂いの害と書いて公害だよね。いうのはね、本当にね、やめましょうね。バスとかでもたまにいるでしょ？誰だ、ケンタッキーフライドチキン買ってんのはとかさ、誰だ、フライドポテト買ったのは、買って乗ってるやつは誰だっていうぐらいのね、うん、おいにをこう振り向きながら乗ってる人がいるからさ、あ、でもね、これ前も話したかもしれないけど、まあさ、あ、散歩してる時にね、高円寺駅でさ、順調商店街通り過ぎて早稲田通りに出ようと思ったらさ、前からちょっとぽっちゃりした女性がさ歩いてきてさ、すれ違った瞬間にさ、何こうすごい醤油の匂いがすごい効いた、唐揚げの匂いがしてさ、ふーんってもうちょっとでついていきそうになったけどさ、ああいう匂いだったらいいね。香水とかじゃなくて、香水はすごいよね。なんだろう、あんなに浴びてきたのってぐらいのさ、匂いで乗ってくる人いるじゃん、たまに。もうあれ香りじゃないよね、もう匂いだよな。うん、ほんとあれもほんと香りの害で公害だけどさ、うん、で、たまに彼氏とか一緒に乗ってくるんだけどさ、鼻大丈夫なのかなと思うもんね。もうそんなに匂わせてどうすんだみたいなね。そう、なんでね、まあ、本当にありがとうございました。いろいろ宣伝させていただいてね、ワンマンライブ11回目、ね、11年やって、もうやるたんびにね、今年で最後だと思いますっていうふうに言いながらやってたらね、後輩から死ぬ死ぬ詐欺ですねとか言われてさ、なんだそれとか、ね、そう、いつも、ね、今年が最後ってお客さん呼んでるでしょうとか、まあ確かにそれは否めない事実なんだけどさ、死ぬ死ぬ詐欺ってことはねえだろうとか思いながらね、まあそんなんでね、下北の夜は、まあ大丈夫で打ち上げとか言ってさ、うん、結構、まあ最近だからね、そういう意味で言うと割とお店も、まあ全部じゃないけどね、まあ何軒かこういうふうに、夜までさやってくれてるところが何軒かあったりして、でもさ気をつけないとそういうところに集中するからね、人がね、うん、なかなかそれ気をつけなきゃなと思うんですけどもね、そうやってね、2022年の、ワンマンライブがね無事に終了したというお話なんでございましたが、でね、これはまあね、お笑いのライブなんですけど、今ね、国産米っていうユニットをやってるんですよ。アコースティック3人で。でね、一人がね、元ダディ竹千代と東京トブキャッツの、キンタさん、キーボーキンタさん。でね、もう一人がね、スライドギターの使い手でね、なにわのてっちゃんっていう。で僕で3人でね、その新、まあ、新じゃないな、国産米っていうのやってて、でもここ2回ぐらい、なにわのてっちゃんが入ってくれたんで、一応今のところ名前新国産米になってるんですけど、これがね、あそこどこだっけ、神楽坂か。神楽坂のね、ソシャルクラブっていうところがあって、うん、そこに、うちの弟がね、 よくライブを見に行ってて、でそこでうちの兄貴が今こんな活動してますみたいなのを言ったらさ、あじゃあぜひうちのそれライブハウス出てくださいよみたいに言われて、どうなんだろうね、ブッキングしてくれたのが実の弟ってすごい話なんだけどさ、うん、それでね、まあ、これやってきましたけどね、まあそのお笑いと、まあでもね音楽そのものも結構、まあコミックソングっていうわけじゃないんだけど、そうこれもなんか昔から持論があってさ、コミックバンドってあるでしょ、まあそう寄席に出るようなさ、昔からちょっとドンキーカルテット、まあドンキーカルテットはどっちかというとミュージシャンの あれは強いけど、うん、まあそういうふうに言うコミックバンドって言われる人たちと、そのミュージシャンがやる面白い音楽って、なんていうのね、似て非なるものというか全然違うんだね、やっぱね、うん、そのやってる内容もそうだしさ、まあ当たり前なんだけど、うん、そのアプローチとかね、そういうのも全然違うんだなっていうのは思ってさ、俺なんかってやっぱ両方ともやってきたけど、どっちかっていうとそのねお笑いが主なわけじゃないですか、うん、でそういう人たちがやる音楽と、そのまあ例えば銀太さんみたいにもうバリバリのミュージシャンなわけですよね、うん、そういう人たちがやる、面白い音楽と言われるものが、うん、こう結構融合するとね、どんなになるんだろうと思いながら、うん、いろいろこうやらせてもらったんだけど、うん、だから面白いんですよ、俺が大好きなネタがあるんだけど、ね、ディープアップルのスモークオンザウォーターっていうのがどうやってできたかっていうのを、その歌のね曲のコント仕立てでやるんだけど、そうだからね、イアン・ギランとイアン・ペースを連れて、ハワイにイアン旅行に行ったのがまずかったっつって、スモーク・オン・ザ・ウォーターをハワイアンでやるんだけど、スライドでてっちゃんにやってもらってさ、これが本当面白いんだよ、あのテーマはがあるんだけど、てってってってってってってってでしょ、であれをハワイアンっぽくやるのね、でその後これはいけない、これじゃダメだっつって、沖縄に行ったのがまずかったっつって沖縄民謡でやるんだけどさ、テテンテテンテテンテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテリズムに乗せてあのテーマをやるんだけど、だからそこから、ね、ニューミュージックでしょ、ニューミュージックがあって、歌舞伎日本に来て歌舞伎を見たのがまずかったとか言ってさ、歌舞伎に乗せてスモークオンザウォーターやるんだけど、よくあれ思いつくなってね、やっぱりさすがその根底がミュージシャンだからさ、うん、そういうのもお手のもんっていうかさ、お茶の子さんしないだよね、うん、でやっぱすげえなと思ってさ、うん、本当にそういう意味では勉強になるなと思って、それでそこのホストバンドがあってさ、長沼さんっていう人と、バスガイドスっていうね、ボーカルユニットの、人がいて、石野優子さんという方がいてさ、その方たちが一緒にね、ビートルズのコピーバンドをやってんの。すごいよ、長沼さんなんて職業ポール・マッカートニーって書いてあるからさ、すごい、すごい。で、話聞いたらさ、日本に来たでしょ、ポール・マッカートニーが。で、その時に、その、長沼さんのことを知ってたのがあれだけど、呼ばれてさ、あ、怒られたんだって、職業ポール・マッカートニーってどういうことなんだとか言ってさ、まあ、シャレでね、なんか怒られたとか言ってさ、長沼さんも笑ってたけど、すごいね、ポール・マッカートニーに呼ばれて、東京ドームの楽屋で怒られたんですよとかいうの言われてさ、そうで最後にせっかくだから2つバンドでねセッションしましょうっつって、Don't Let Me Down と Get Back やってさ、シングルの AB 面で、まあ、あれ両 A 面だった気がするけどさ、もうそれでも楽しく終わって、そこまでは良かったんですよ、うん、本当に楽しく終わったんです。でそこのソシャルクラブの前に、5台ぐらい止められる駐車場があったのね。 で金田さんと2人でそこの駐車に停めて、まあ、荷物も結構多かったから、もうじゃあいいやここ停めて、ね、あの荷物運ぼうと思ってパッて横見たら4時間で1800円とか書いてあって、あこれだったらね全然いいじゃんとか思ったんだけど、結局止めたのがね6時間7時間ぐらいだったのかな、そのね、夕方4時から、11時前ぐらいまで7時間弱、駐車場代いくらだったでしょうかって、俺ね本当3度見したよね、8100円だってよくあの千円札8枚もっと、まあちょっとねあの投げ銭でギャラが出たからよかった、出たからよかったじゃないよ、全部飛んじゃったよギャラが駐車場代で。で弟が見に来てくれた、なんであそこ止めたんだよちゃんと教えたろ、もう安いとこって言われてさ、そこ怒られてそっちだったら3000ぐらいで済んだのにとか言ってね、駐車場8000、都会の罠だよねあれね。前も一回なんかさ、あ神保町かなんかで取材があってさ止めた、まあ、その時はね向こう出版社だったからあの駐車場代出してくれたけど、やっぱ1万円近かったもんね、びっくりだよね、うん、車止めてねあんなになると思いませんでした私は。はい、本当に、東京の人は気をつけてくださいね。福島、昔福島なんかコンサート行った時にさ、駅前の月決め駐車場が800円だったことあるんだよ。殿が起こしたもんね。金取んなきゃいいだろうとか思ってさ、月決めで800円ってどうだよみたいなね、あの、バスの中で起こってましたけど、いいじゃないですか、安いんだからとか。そう、それでね、今ね、ちょっとね、ありがたい話がね、映画、あの、出てるんですよ。グッバイバッドマガジンズっていうね、あの、昔のそのね、まあ、エロ本ですね、あのコンビニに置いてあったね、あの、ビニールがこうかぶさった本あるでしょ、あれの、ね、出版社の話なんですけど、あれがどんどんどんどんこう社用化してきて、ついにやっぱあの2022年のオリンピックであれで、コンビニがそのエロ本から撤退するわけですよね、うん、それでそこのエロ本の文化がなくなってしまうっていうの、その、まあ、ブラックのなんていうのね、出版社のお話を、で実際にその、演じた人のモデルさんっていうのは全部いるっていう話でした。俺がその、ブラック出版社の社長をやったんですけど、これがねテアトル新宿で単館だったんですけども、随分お客様の反応が良くて、とうとう1月の20日からね、拡大公開が決まりまして、多分日本全国で、見られると思います。グッバイバッドマガジンズ、私もね、まあ、2シーンしか出てないんですけど言っちゃったね。そう、それでね舞台挨拶に行かされてね、すごいちょっとドキドキしながら行ってきたんですけどもね、そんなんでね、まあ、芸能活動をちゃんと、やっておりますよっていうことでねお知らせしたいんですけども、ぜひね、見かけたら、見ていただければと思います。グッバイバッドマガジン、これねエンディングテーマ歌ってるね、渚かりんちゃんというね、あのシンガーソングライターの方がいてね、そのうちちょっとねゲストで呼んでねここで、歌っていただこうと思ったりとかね、そういう画策しておりますんで、そちらの方もね一つお楽しみにしていただければと思います。まあこの1ヶ月に起こったことっていうとこの辺でしょうかね、よくまあ生きてたなっていう感じでございますけども、一つこの先もね、よろしくお願いいたします。ということで、今回はこの辺でお開きでございます。どうも。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、どうも今回もありがとうございましたね。今言った B ちゃんがね、浅草でねもう本当に先輩に可愛がられててね、もうやっぱり、ね、いい子だからね、みんなもうあれなんだよ、 俺のとこ来てさ、いい人紹介してくれてありがとうございますとか言われてさ、若い目は今のうちが潰しとこうそんなことはないですからね、仲良くやっておりますんで、いずれはねボイスバラエティのシーンやってもらってね、鳥とか取れるようになったらね、おいだって今俺が鳥取ってんだよ、あの浅草の東洋館で、うちの州に言ったらえって言ってたもんね、よっぽど人材いないんだなお前とか言う、いやそうじゃ確かにね、上の師匠がどんどん死んでってんだ、死んじゃいないんだけど体調的にね、というわけでね、そんな浅草鳥羽館でございますけど、11月21日から、下関がございますんでね、そちらの方見に来ていただければありがたいと思いますね、芸人一同、小躍りして喜びますので、一つよろしくお願いいたします。大変なんですよ、まあね、ありがたいことにね、浅草さんもどんどんこう人手が多くなって、なんとか演芸場の方もね人が増えてきていただいて、ね、やっぱり相乗効果でね、お客さんの笑い声で、やる方のこう気分もどんどん上がってって、より面白くっていうのがね、そういうのがもう、ね、当たり前のことでございます、一つね一人でも多くの方にね見に来ていただければありがたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。というわけでグレートビデオの、笑い音楽館、今回はこの辺でどうも。